都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いいたします。もう、これもう、この間ですよ。うん、電車乗ってたら、
うん、
赤ちゃんが泣いてたんですよ。
うん、
この赤ちゃんに向かってね、ものすごい大声怒鳴る人がいて、
う
ん、うるせえよつって、
うん、
黙らせろ自分の鍵ぐらいって言うんですよ。
うん、
でも、そんな、ほんまに言葉も喋れんぐらいの赤ちゃんなんですよ。
うん、
その赤ちゃんに向かってね、うん、静かにして、静かにしてって言ったって静かになるわけがないじゃないですか。
まあね。
言葉もわからんし、まあまあ、それができると分かっていたらお母さんがどんだけ楽かと。
うん、
それができないからしんどいし、
うん、
ね。なのにそれを分からんとずっとバリ雑言ですよ、その男はね。
うん、
許せねえなと思って、
うん、
あっ思い出したんですよ、
うん、
これも前回と引き続きになるんですけど、フィリピンかな、
うん、
フィリピンでね、ムカつく人がいたらね、
うん、
その人の背中に大きい焼き印で、
うん、
フィリピンの言葉で呪いっていう、うん、まあ、言葉があるんですよ、
うん、
なんていう言うか読むか分かんないですけどね、言うか読むか分かんない、うん、その焼き印を背中にあざざざざざって入れるんですって、
うん、
したら呪われるっていう話があって、それやったろかなって思って
それ呪いじゃなくても直接攻撃だと思うけどね。
僕もそう言いましたよ、
うん、
それって直接攻撃ですよねって言いました、
うん、
したら、うん、いやいやこれは呪いですって言ったって。
まあそう、
うん、
まあそれに関してはやってもいいと思う、うん、そいつにはやっていいと思う。
そうムカつくんですよ、うん、そうだね。そのまあ赤ちゃんは泣くのがお仕事ですから、
うん、
ほら自分だって小さい頃泣いてやろと、
うん、
ね、それでもお母さんが大事に大事に育てたからあなたはすくすく育って今文句言えるぐらいの元気な健康体で言えるんだから、
うんうん、
赤ちゃんにそんな文句言ったらあかんよと僕は思いましたよ。
そうね、そいつも同じくらい泣かしてやればいいと思います。
いやいや、はい、おい黙らせろ他の人が言って。
あ、そう。
なんだお前この野郎って。そいつも泣かして。
そう。
むちゃくちゃですよ。
はい。
では行きます。お便りのコーナーでございます。
はい、
もう1ヶ月ないですからね。
うん。
ちょっと読んでいきたいんですけれども、誰行こうかしら。またね、僕は読んでないんで。
なんで、
全く。
ちょっと大変なことになってたのに。
え
前回、まあまあ大変なことになってたのに。
やっぱ読まないのがいいかな。なんか、岸本さんが読む予定のやつって点が入ってるじゃない、
うん、まあまあそうだけど。
ね。
だからそれ、まあ、最近のまだ点入ってない。
以外のやつを読んでいこうかなと思ってます。来てるじゃないですか。面白そうなの。
うん。
ちょっとじゃあこれ、これを読んでいこうか。はい、林さん、岸本さん、ご無沙汰しております。桜井トラコでございます。
ああ。
少し前のお便りでお二人が小さなおじさんのお話をされていたので、今回私の友人が体験したある小さなおじさんの情報についてメールを送らせていただきました。
はい。
よければお聞きください。その友人というのは私の小学校からの幼馴染で、
うん、
マッチョと言います。
マッチョさんね。
女性？
あれ、マッチョって前出てたっけ？
かな。
うん。
マッチョはとても明るい女の子です。
うん。
中学の時などはよく私と一緒に二人で近所にいる自分の髪をむさぼり食いながら駅の鏡に満面の笑みで話しかける女を尾行したり、また、
尾行？ああ、そっちなんだ。
帰り討ちに会ったりして遊んでいました。
どういうこと？
結構怖い遊びするね。
そいつを尾行してたら帰り討ちに会ったってこと？
食われたんじゃない？
帰り討ちって何？
だ髪の毛を食われたんじゃない？
ああ、そういうこと。
うん。でもパーティーにマッチョがいたのに帰るうちに会ったの？
知らんけど。
相当強くない？これ。
マッチョって本当にマッチョなの知らんけど、ね。
自分の髪をむさぼり食いながら、うん、駅の鏡に満面の笑みで話しかける女、相当強いじゃん、これ、
うん。
はい。そんなある日のこと、マッチョが浮かない顔をしていました。
うん、
どうしたの？と私が聞くとマッチョが答えるんです。
うん、
狙われてんだ、最近。小人に。
おう。
どういうこと？
珍しいこと言
うと私が聞くと、
うん、
マッチョはおもむろに自分の頭を私に見せてきました、
うん、
よく見て私の髪、よく見ると小さな結び目がいくつもあるでしょう。 多分これ小人にいたずらでやられてるんだよね。私がマッチョの頭を見ると確かに彼女の頭には髪が絡まってできた毛玉や枝毛などではない、
うん、
とても人間が作ったとは思えないほどの極小の小さくて綺麗な結び目がいくつもできていました。
へ
ー。また別の日、マッチョとマクドナルドへ行った時です、
うん、
突然彼女が痛いと叫び首を押さえました、
うん、
どうしたのと私が慌てて聞くとマッチョは吹き矢で刺されたと言いました、
うん、
そして小人めーと言って激怒していたのを今でも鮮明に覚えています
お
林さん、岸本さん、うん、マッチョは本当に小人に狙われていたのでしょうか、
うん、
以上が私が聞いた小さいおじさん情報です、
うん、
そしてもう一つ、私は林さんに謝らなければいけないことがあります、
う
ん、覚えてらっしゃらないと思うのですが、以前の年見相手林さんがトラコさんのお姉さんの話がそろそろ欲しいと言ってくださったことがありました。
うん、言ってたかも。
それは大変喜ばしく、お二人に聞いていただきたい話はいくつもあるのですが、実は姉のエピソードを話せないある事情がございます、
うん、
その事情というのは、私の姉、あのイカレサイコパス女ですが、
モモンガのね、
モモンガをね、モモンガで
有名な、
出産中のモモンガをポケットに入れてくるというね、
うん
うん、あのイカレサイコパスお姉ちゃんですけれども、
うん、
実は彼女も今や子育てに奮闘する一人のシングルマザーであります、
うん、
絶対に大丈夫だとは思うのですが、万が一もし姉のエピソードが姉の子供の耳に入ったらと思うと、お便りを送ろうか悩んでおりました、うん、
なるほど、
うん、そこで一つ提案なのですが、うん、トシボーイズのお二人にお品書きをお送りするので、それを見ていただき、
うん、
お便りを送っていいか判断していただけないでしょうか。
品書きで
長くなった上、ぶしつけなお願い申し訳ありません。良、
うん、
ければご検討のほどよろしくお願いいたします。
はい。
イカレ女エピソードのお品書き。
うん。
1、発見。姉の部屋に散らばる、トラコと書かれた大量のキャバクラ名刺。え、
うん、
だから、妹の名前でキャバクラで働いてたってことかな、これは。
ってことか
ね。そうですよね。
うんうん、
2、発見、エロ本に映る実の姉のビリビリストッキング。
もう言ってるじゃん、ほぼ。
うん、ねえ。あ、これ ?3 がありますよ。
まだある。
3、
うん、
マッチョと大追跡。私の姉は地雷系風俗嬢でした。
いやいや、頭悪っ。もう言ってるやん、全部。
という、
うん、
はい、ものなんですけど、キムさん、あの、1、2、3ありますけれども、1がキャバクラの名刺、はいはい、2がビリビリストッキング、
うん、
3が地雷系風俗嬢でした、
うん、
なんですけれども。
3で。
あ、風俗嬢好きですね。
はい、
なので、桜井忠子さん、ぜひね、よろしければで、本当に無理ない程度で構わないので、
うん、
3、マッチョと大追跡、私の姉は地雷系風俗嬢でした、をお願いいたします。
はい、お願いします、は
い。というようなお便りでした。ありがとうございます。やっぱ面白いですね。
うん。
なんか、出てくるキャラクターが、ちゃんと息してる。
うん、
あの、見えるもんね。
どんな感じか。
うん、そうそう。マッチョもわかるし、俺会ったことないけど、
うん、
トラコさんに、うん、あ、彼女がマッチョって言うんですよって言ったら、はじめましてじゃなくて、ご無沙汰してますって言いそう。なんか、こっちはね。
あのっていう、ね、う
ん、あのマッチョさんとかって言えそうな。
お姉ちゃんもね、多分、そうそう初対面でも、
うん、
あーってなる、
ね。そうそう。あ、あなたが駅の鏡で髪の毛を抜いてはむさぼり食う女の人ですかって言えそうな。
それはまあ、そいつはちょっとあれだけど。
うん、合わせてくんなよっていうね、
うん。
まあそんな感じでございました。いや、面白いですね。続いていきます。続いて。
はい。
あ、ゾンビ姉さんから来てますね。
はい。
行きましょう。お便りワングランプリ絶賛開催中とのことですが、皆さんのお便りにはかなわないよなぁと思いながらも、久々にやばいおっさんのお話を投稿してみます。
はい。
関東で、一人暮らしをし始めた時のお話ですと、
うん、
それは秋になりかけの夏の夜、私は仕事から帰宅し、夕食を終えてからまったりと音楽を聴いていました、
うん、
なんかあれなんですよ、ロックとかパンク系が好きなんですってよ、
うん、うん、そうだね、
ね、
うん、
エアコンがあまり好きではない私はサッシを開け、
うん、
夜風を部屋に入れて涼みながら、そろそろ風呂にでも入るかと思い携帯、過去この時はガラケーを持ち込んで、 バスルームへ。
うん。
で、ここでですね、田舎暮らしの悪い癖、自室が2階だったのもあり、不用心にサッシを開けたままにしてしまったのです。
うん。
風呂から上がり、着信があるか確認しながら、部屋に向かうと物音が聞こえました。
うん。
さすがに鈍い私でも、え？何かいる？と感じ、中途半端に開けていた扉の隙間から、部屋の中をそーっと覗いてみました。
うん。
男性の後ろ姿が見えました。
うん。
下半身だけ丸出しの。
うん。
私からは尻が見えている状態でズボンは完全に脱ぎ捨てられていました。
ほう。
その男性は小刻みに動いております。
うん。
部屋に置いてある洗濯物かごの中に、先ほど私が脱ぎっぱなしにしていた下着を使い、いわゆる自慰行為真っ最中。
うん。
持ち帰ろうとしているのか、パンツを左腕に通し、
面白いもうなん
か右手には丸々にブラジャーをこすりつけています。
うん、
もぞもぞ動きながら集中。
うん、
興奮しているのが私が覗いているのにも気づいていない様子。あ、興奮しているのかですね。うん、
集中してるってことね。うん、
これはまずいと思った私はそーっと後ずさり、
うん、
玄関脇のトイレに入りそっと鍵をかけた後に深呼吸。
うん、
思いっきりでかい声で、
うん、
警察呼びましたよと丁寧に話しかけました。
うん、
その直後ガタンバタンドタンと音が聞こえましたが外の様子はわからないまま、
うん、
とりあえず110番、
うん、
状況を説明しおまわりさんの到着をトイレの個室で身構えながら待ちました。
うん、
ドアこじ開けようとしてきたら困りますからね。
うんうん、
気を張りながらどのくらい待ったでしょう。玄関の方から到着を知らせる声が聞こえたので恐る恐るドアを開け、
うん、
おまわりさん二人と合流しました。
うん、
まだ部屋に不審者が隠れているかもしれないので慎重に部屋へ向かいいろいろ調べてもらいましたが人の気配はありませんでした。
うん、
これまでの経緯を話していた時一人のおまわりさんがこれはあなたの？と指差したのが部屋に落ちている赤い布。
うん。
いや、男性用の赤いボクサーブリーフ。そんなもんうちにはないぞ。そうです。侵入者の忘れ物、合わせたのかノーパンで逃げた模様。そんな置き土産はいらんのよ。
うん、
おまわりさんを迎え入れた時、鍵が開いていたので玄関から逃げたのではないかと言われました。
うん、
侵入口はもちろん、開けっぱなしにしていたサッシ、部屋の脇に外階段がある、部屋の脇に外階段がある角部屋だったんで、頑張れば侵入可能な状態にしてしまっていたんですね。
うんうん、
で、階段に潜み、聞き耳を立て、私の動きを監視し、隙を見て侵入したのではないか、と、
うん。
かなりアクロバティックな泥棒ですね。お気に入りの黒上下のセットアップ下着は持っていかれるし、当然おまわりさんにはめちゃめちゃ注意を受けるし、
うん、
まあ私も不用心だったので当然ですが、踏んだり蹴ったりな夜でした。この頃付近で不審者の通報が多かったようで、犯人は意外に早く捕まったようです。
うん、
後に警察の人から侵入者の顔写真見させられたら、なんと、先週家にケーブルテレビを設置に来ていたおっさんでした。
ほう。
大家さんがうちのアパート全室にテーブルテレビを設置してくれていたのです。
うん、
どこかで見たことあるなぁと思ったら、
うんうん。
どうやら下着泥棒常習犯でおっさんの家から盗んだ下着が山ほど見つかったんですって。当時ちらっとニュースにもなりました。このおっさん、うちに来た後何度か会社の車を近所に止めているのを見かけていたので、この辺りのアパートってみんなケーブルテレビを入れるのかなーって思っていたのですが、もしかしたら私の部屋見張られていたのかもしれないですね。
うん。
しかし、下着泥棒って外干しの洗濯物から拝借するもんだと勝手に思っていましたが、
うんうん、
部屋まで入ってくるんですね。勉強になりました。
うん、
細かいことを書くと文章がなくなりますので、ところどころは端折って、ざっくりの流れを書かせていただきました。
うん、
数あるおっさんエピソードの一つを送らせていただきました。ちなみに黒下着は戻ってきませんでした。結構高かったのにな。
そうなんだ。
寒くなりましたので、お体にお気をつけください。ゾンビ姉さんでした。というお便りですね。
うん、
はい。あとね、追伸。
追伸。
RRR を語るスペース楽しかったです。 鑑賞直後でテンション上がっておりまして、うまく話せずすいませんでした。もっとたくさんお気に入りのポイントはあったんですが、もう一回は、見に行く予定ですと。
うん。
はい。こういったようなお便りです。
ありがとうございます。
どうですか？家の中にまで男が侵入して下着盗んでいくという。
ねえ、
うん、
すごい体験してますね、やっぱり。
ねえ、なんかすごいですね。
変な男とかによくぶち当たる人生ですわ。
でもいますよね、そういう人ね。
うん、
うん、
いるね。
ね、
多分なんだろうね、そのケーブルテレビのおっさんは基本だから仕事で下見して行けそうなところを目を押し付けてみたいなことなんかね。
うん、いや、そうでしょうね。もうそう思うわ。なんか
俺それさ、まあ、うん、メール書いてあったけど、
うん、
最後聞こうかと思ってたのが、うん、そこなのよ。あの、うん、下着って戻ってくんのかなっていうところがすごい気になってて。あ、
要はその警察にあるわけじゃないですか。
そうそう。なんで戻ってこねえんだろうって思うけどね。
でも、あの、押収したアダルトビデオで見るらしいんですよ。
うん、警察でしょ、うんうん、確認のためっつってね、
はい。帰ってこないって言ってましたよ。
それは、まあまあ、わからなくはないけど。
なんか、アダルトビデオを持っていかれた、ビデオ屋の店主が言ってました。
うん、まあ、それ持ってった理由にもよると思うけどね。う
ん、あれ、あの、海賊版みたいなのが流れて、
うん、出回ってってことでしょ。うんうん、
それで、いくつか押収された中に、普通に自分のところで、
売ってるよ、
ね。そう、うん、販売用で落ちたものを持ってかれて、それに関してはお前らが好きやから返さんかったんやろって怒ってましたよ。
いやー、それえぐいな。
うん。
だって、
うん、
何でも持ってかれちゃうじゃん、そんなの。
何でも持ってかれちゃいますよ。
いや、マジで。
パンツも。
帰ってこないなら、ねえ、
うん、
本当にただ損しただけになる。
あれは帰ってきたんかな、じゃあ。あの、福山雅治宅にさ、
うん、
入ってきた、なんかあの、お手伝いみたいな人がいたって言ったじゃん。
コンシェルジュじゃん。
コンシェルジュか。
うんうんうん、
で、なんかあの、ギターを見にって言って、
うんうん、
怖かったみたいな、
うん。
ギターって持ってかれたら帰ってくる
んかな。来ないんじゃないだから。
福山の。
で、高額だったら、もう、あれなのかな、帰ってくるのかな、申請するとか。
うん。そうか、そうか。
弁護士使って文句言うとかさ。
あの、黒い下着取り返したいんですって言って。
そうそう。でも、それ自動的に帰ってこないってやばくない？
でもやっぱいちいちなんじゃない？もうこの下着に関してはさ、誰がどこのもんかわからないじゃん。うん、その紐付けが面倒なんじゃない？やっぱり。
面倒なんかね。
面倒でしょう。
まあ、いっかなのかね。
じゃない？どうすんだろうね、その下着。
だってあのさ、よくニュースで流れんじゃん、あの
大区間、ね、
めちゃくちゃ大量の下着をバーって並べるみたいな、うん
あ, ね、あれってさ、
うん、
並べる班の人いるよね。
いるいる。
うまいよな、
職人がいる。
そうっすよね、絶対。
山積みにするやつとかいるからね、綺麗に。
あ、そう、
ピラミッド
いるいるいるいる、綺麗にすんのよな、
ボールのやつとかさ、
うん、パクの並べたりとかあるあるあるある。あれ絶対さ、
うん、遊んでるわ、あれ。
じゃあ君はこの班でって言われて、
うん、
でいるんだよ、その、
うん、いるいる、
展示班が。
そうそう、
うん、
ああいうの多分ね、アドリブだと思う。マニュアルはないね。
そうですよね。
おそらく、
うん。パンツの並び方にもさ、
うん、
やっぱその並べた人の特徴が出るもんね。
うん、
こいつ、もしかしたら盗んだやつよりも変態なん違うかって思う時あるよね。うん、
あるある、
うん、並べ方。色違いとかさ、
うんうん、
あとその形違いとかさ。
あるある。うん、
え、こいつって思う時ある。
だから、そいつの趣味で、
うん、
そのグループ分けしてる時あるよね。だから。
うん、そう、う
ん。完全に。
盗んだ。いや、盗まれた。それを押収した下着っていうのは、いいもんですねって思ってるかもしんないよ。
まあね。
うん、
なかなか。芸術的に使うっていうのはあるね。
そう。帰ってこないんですね。写真撮って絶対待ち受けにしてるわ。まあどうでもいい話ですけど。
いや、ちょっと怖っ、うん。俺、それが怖かったわ。
ね、
帰ってこないんだっていう。
あと、RRR ですか。
RRR ね、うん、ありがとうございます。
スペースをやったということで、うん、その中で、あまりうまく話せなくてすいませんって言ってました。はいはい、テンション高すぎて。
見終わった直後にね、あの、タイミングよく。
本当ですか。
うん。
ちょうどいいじゃん、じゃ
あ。いや、でもね、逆に興奮しすぎてて。
そっか。
何もなんかこう、
うん、
ね、なんかどこ行っていいかってなるっていうのはあると思うわ。
ビームと同じテンションになっちゃうんじゃん。
うん、そうそう。
その、見た時に、ね。
もちろん。
あ、そっかそっか。
はい。
まあそういうことですよね。では続いていきます。続いてがですね、アグネスさんからいただきました。
はい。
これ1年以上前僕話してるんですけど、うん、六本木にはキングがいるって話をしたんですよ、
うん、
僕がね、
動画でだよね。
そう、うん、AD やってる時なので、12年13年ぐらい前ですけど、
うん、
その時に六本木に取材というか うん、まあ仕事しに行ってたんですよ。
はいはい。
そしたらそこで、キングと呼ばれる身長2メーターぐらいの紫のスパンコールに、
うん、
で、わかりやすく王冠を頭にちょこんとかけた、
うん、
大柄の黒人の男が現れて、うん、で、俺はここのキングだと。
うん、
そういう風にルールを逸脱されることをされると困っちゃうんだよ、こっちもと。日本語すごい上手くって、
うん、
連れてけって言われて、で、今入れなくなってるんですけど、
うん、
六本木の、あそこ、ドンキホーテの前のロアビル？
あ、ロアビル、ね。
そう、うん、ロアビルの地下みたいなとこ通路あるんですよ、
うんうん。
そこ連れてかれて、ボッコボコにされたって話があって、
うん、
で、その次の日もキング気になっちゃって、取材しに行ったんだけれども、聞き込み行ったら誰も知りませんって言って、昨日俺のこと殴ったやろお前ってやつも全くキングのこと知らないって言い出して、
うん、
そっから何もないんですって話なんですけど。
消えたキング。
うん。
うん、
そのキングに関する情報ですと。
ついに来た。
うん。先日、六本木のマンションに住む知人の Q さんから招待いただき、夫と、バーベキューパーティーに参加しました、
うん、
道すがら夫に六本木のキングについて説明し、長く六本木に住んでいるなら Q さんキングのこと知ってるかななどと話していました、
うん、
パーティーでは Q さんと話したものの、私自身は聞くのを忘れていましたが、帰り道に夫が Q さんキング知ってるよ、あのマンションに住んでるってというのです、
うん、
大変です。え、マジですかこれ。詳しく聞いてみると、
うん、
1階に住んでるって、マンションのオーナーの娘と付き合ってるって、オーナーの娘は60代、キングは50代だって、だから10も上の人と付き合ってると、
うん、
キングは車4台持ってるって、とのこと。
なんでそんな、なんか、ね、過剰書きみたいな情報なの。そう
そう体型やファッションについては、夫は確認しなかったようですが、
うん、
ナイジェリアの方で、キングとお呼び、さあおよ、うん、キングと呼ばれているので、ハエスさんがお探しの方と一致するところはあります。キングって言われているナイジェリア人なんてもうキングじゃん。
ね、ナイジェリア多いからね。
そう。
六本木。
あ、もう完全この人やわ、
うん。
ご商売は不動産。
うん。
あの界隈に多くの不動産を持ち、バーなどに貸しているようです。そう、俺もバーでやられてるから。
濃いね。
Qさんのマンションは、六本木駅から歩いて割とすぐのところ、
うん、
少し古そうだけれど豪華。ある日大きないかつい金庫がキングの部屋に運ばれているのを見た Q さんが、
うん、
それは何かと軽く聞くと、キングはなんとなくはぐらかしていたものの、
うん、
最後にぼそっと、金塊がそのまま部屋に置いてあってよくないから、金庫を買った。と言っていたそうです。
うん、
林さんのお話ではキングはめちゃくちゃ細いということでしたが、Q さんが知っているキングは結構筋肉がついていると。いや、俺ガリガリでしたよ、マジで。細マッチョなのか、早瀬さんとの開口の後に筋肉をつけたのか、それとも違う人なのか、なんとも言えないですが、ナイジェリア人のキングがそうそうたくさんいるものなのでしょうか、うん、この情報が参考になることを願います。これからも配信を楽しみにしております。こいつでしょ。
どうだろうね。
六本木にキングっていないでしょ、だって。6人のキングが作った街じゃないでしょ、六本木って。
キングって、そんなに通称で使うとかあんのかな、
うん、いや、ないっしょ。
社長さんみたいな意味なんかな。
ああ、キング寄ってって、キング寄ってって、うん、って。でも、黒人で、
まあ、
背の高いキングで、バーを経営してるって、
うん、
なんか、すごい、俺の中でピンと来てるんだけれども。
ただ、体型がちょっと違うってこと
でしょ、うん、俺が見たときはね、2メーターぐらいの身長のガリガリ。
何年前ぐらいだっけ？結構前だよね。
12年、3年前。もうちょっと前かも。
まあ、鍛える可能性はあるよね。
それはある。
ね。
うん、絶対
に。金持ちって気分でやるからそういうの。
そう、金持ちって鍛えるからね、体ね。うん、いや、俺これ、そうじゃねえか。むちゃくちゃ怪しい。あと、あれよね。言い忘れてましたけど、僕らが前やってた鬼コアっていう番組でも、カメラマンさんから急に声かけられて、
そうそう
実はキング、
うん
うちの嫁さんが仕事したことあるんですよって言ってましたよね。
そう
そう。うちの嫁さんが言ってたのは、で、キングが、なんかトランプが日本に来日した時に、そのトランプに六本木をなんかいろいろ紹介したんだよねっていう風なガイドをしてて、
うん、
その時にガイドしたのがキングっていう、黒人の人やったって言ってたから、
うんうん、
多分それもそうなんですよ。
うん、
絶対この、俺は見たことないけれども、この三人って絶対同じキングだと思うんですよ。
まあ、六本木でキングで黒人で、
うん、そう。
ちょっとVIPっぽいっていうのはね、まあ共通だよね。
そんなやつがさ、今思ったら不動産とかやってるやつがさ、うん、若造やんなよ。腹立ってきたわ。
だから自分の敷地に入ってきた、
ね、うん、テリトリーをね、うん、荒らしてきたから。そうそう。でもっと詳しく言うと、ビザが切れてる黒人の人を僕取材したんですよ。
そうだよね。
そう、うん、で写真撮らせてくださいって言ったら、ね、オッケーオッケーって言ってお金も渡したの。1000か2000ぐらいね、うんうん、で当時あそこにね、ハンバーガー屋があったのよ、六本木のところにね、うん、フレッシュネス
バーガー
バーガーがあったの、うん、でそこの前のとこでハンバーガーかなんか食ってたんです。その人はコーヒー飲んでたんかな、
うんう
ん、で話しかけたのね、
うん、
でそこで僕絡まれて、みんなに、
ほう、
お前はビザをこいつが持ってないからそれを警察に言う気なんだろうって言われて、
うん、まあもうそう思うよね。
そうで囲まれて、うん、そしたらロアビルのところのバーからそのクソごついキング出てきて、おい、君、君、って言われ、日本語うまくってっていう。うん、いや、こいつやろ。
じゃあ、その、
うん。
特定できそうだから。
特定できそう。
うん。復習したら。
え？いや、俺、あ、ごめんなさい、そこまでじゃないんだ。そこまでじゃないんだ、ごめん。
何のために探してんのかな、と思って。
いや、キングって何なんだろうっていうのを聞きたかったっていう。うん、
聞きたかった。
そう、ごめんなさい、何にでも制裁を加えてやろうってあなたと違ってて僕。
そのためじゃないんだ。そう、
いや、じゃあ好奇心で、本当にちょっとの好奇心があって、うんうん、聞こう。何がしている人なんだろう。キングってどうして呼ばれるようになったんですか。なぜ六本木でっていうのが来たかっただけで。
それだけなんだ。
僕は本当に痛めつけてやろうとか、そんなことは全くなく。
つけてる冠を逆に頭に刺してやろうみたいな気持ちではなかった
んです。革命が起きたねって。いや、違う。そんなことは全く思ってないんですよ。
いや、本当に。そうなんだ。
もう全然ないですから、そんなことは。本当に聞きたいことがあったっていう、そんだけなので。うんうん、まあ、もうちょっとね、面白いね、お話が来てますよ、
はい。
この3つをね、今回読ませていただきました。以上です。
ありがとうございました。